誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。賛詠546番。によって罪を告白し悔い改め導かれます。実会。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編51、詩編第51編12節から21節。高読詩編60ページ上の段後ろから2行目。詩編第51編12節から。神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
見前から私を退けず、
あなたの聖なる霊
見救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に
罪人が身元に立ち返るように。
神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの舌は喜び歌います。
主よ、私の唇を開いてください。
この口はあなたの賛美を歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、
私はそれを捧げます。しかし神を求める生贄は打ち砕かれた霊、
打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。御胸のままにシオンを恵み、
エルサレムの城壁を築いてください。
その時には正しい生贄も焼き尽くす完全な捧げ物もあなたに喜ばれ、
その時にはあなたの祭壇にお牛が捧げられるでしょう。
賛美歌71番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第3章1節から6節、旧約聖書96ページです。出エジプト記第3章1節、モーセは 宗徒でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時島の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよモーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。次に新約聖書、ルカによる福音書第7章1節から10節、新約聖書114ページです。ルカによる福音書第7章1節、イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして私たちに与えてくださりありがとうございます。一週間の生活で心も体も疲れ果てている中で、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へと招き入れてくださいましたことを覚え、心から感謝いたします。あなたの招きなしに私たちはこの場に集うことができないものです。私たちがここに座していること、そのこと自体があなたの招きがあり、あなたの恵みが私たちに注がれている一つの印です。あなたの愛が注がれていることを思い起こし、今一度あなたにお礼申し上げます。 あなたが与えてくださったこの10月の月も早半ばを迎えようとしています。この10月の一日一日、過ぎ去った一日一日がいかなるものだったか今問われています。あなたの語ってくださった言葉に、また御子主イエスキリストが語ってくださった言葉にどこまで忠実であったかどうか、今それが問われています。特に詩編の第51編は、優れた王ダビデが過ちを犯した時、その後に悔い改めの祈りとして捧げられた祈りです。ひたすらにここでダビデが願っている事柄は、自らの犯した過ちに神の許しが与えられることです。許しが与えられただけではなく、ダビデは許されたことを人々に伝える、あなたの道を教えると語っています。私たちもまたあなたによって許されたものです。今秋の伝道の技に励んでいます。許しの言葉を私たちの教会は豊かに述べ伝えたいと願っています。神が与えてくださった私たちの教会への使命がどこまで忠実に果たされているかどうか、今問われています。誠におぼつかない私たちの歩みであることを思わざるを得ません。どうぞ許されたものとして、この一週間あなたの口となり手となり足となって、あなたの救いの技を映し出す存在として私たちを用いてください。ダビデが求めましたように、私たちの口の言葉、語る言葉、舌を唇を清め、あなたの器として用いてくださいますように。また私たちの一挙手一投足がキリストの香りを放つものとなりますように。私たちの家族や身近に生活している者たちがいます。日曜学校の生徒たちがおり、老いた者たちも私たちの身近にたくさんいます。すべての世代にわたって福音の伝道が十二分になされますように、秋の教会の伝道の技を祝福してください。クリスマスまで2ヶ月になりました。クリスマスに洗礼を受ける者、信仰を告白する者、教会に新しくつながる枝枝をどうぞあなたが備えてくださいますように。来週は1年1回の教会全体での収容会です。教会を建ててくださった神の霊、聖霊について学びを深め、私たちの教会生活、またこれからの教会の伝道に思いを馳せようとしています。あなたの言葉を聞き取ることによって、私たちの語る言葉があなたの御心にかないますように、その収容会を祝福してください。11月には伝道礼拝を計画しています。1ヶ月を切りました。すでにチラシを郵送し手渡ししています。受け取る者があなたからの招きと信じ、伝道礼拝と招かれ、やがて信仰へと至りますように、教会の計画を祝福してください。建てられた説教者が準備をしています。聖霊の油をあなたが注いでくださいますように。この礼拝に先立ち、日曜学校の礼拝を捧げました。子どもたちが小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、やがて成長し信仰に至りますように、その家族も救ってください。この秋からクリスマスの訪問生産が始まります。病床に許している者、老いた者たちを訪ねてのクリスマスの礼拝を捧げます。あなたの言葉を聞き、また生産に預かることによって、キリストの体である教会の一つの枝とされている幸いを深く味わい、かみしめることができますように。一人で生活している者、寂しさの中で生活している者たち、さまざまな試練や困難、悩みや嘆き、痛みや寂しさ、 病を抱えた兄弟姉妹がいます。不安を抱えた者たちもいます。どうぞ癒し主である聖霊を降り注いでくださり、癒してくださいますように。神学校で学んでおります神学生たちを覚えます。特に日本キリスト教団においては10月の第2日曜日が伝道献身者を覚える新学校日として定められています。各種の教会において教会員の超高齢化が急速に進んでいるだけではなく、新学校で学ぶ者たちの学生もまた急激に減少しています。無牧師の教会が各種の教会において増えています。また病を得てどうしても休職せざるを得ない牧師たちもいます。日本の教会の働きが十二分になされますように、すべての世代にわたってあなたの言葉が豊かに述べ伝えられますように、聖霊を降り注いでください。働き人を与えてください。一つ一つの教会において滞りなくあなたが委ねてくださった技を果たすことができますように、働き人を増し加えてくださいますように。主イエスキリストが建ててくださった学校で学んでおります者たち、教える者たち、福音を運んでください。教会の礼拝へと導かれてまいりますように。私たちはこの礼拝を得ると小さなキリストとしてそれぞれの持ち場に散らされてまいります。あなたが用いてくださいますように。時を同じくして日本の各地において礼拝が捧げられています。西日本の豪雨を受けた地域においても、北海道の地震を受けた地域においても、また東日本大震災の被災地においても礼拝が捧げられています。捧げられます礼拝と祈りを受け入れてくださいますように。将来のためにさまざまに準備をしております人々がいます。新しい家庭を築いた者たちもいます。キリストの言葉、聖書の言葉を中心とした生活を送ることができますように。全国の諸教会、全世界の教会、あなたの言葉で満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌167番。賛美歌566番。使徒信条によって教会の信仰ともに告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、 全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、モンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちはなぜ日曜日の朝こうして教会に集い礼拝を捧げるようになったのでしょうか。いろいろな言い方ができます。今朝この日曜日の礼拝への招きの言葉として、新約聖書ヨハネによる福音書第4章に記されている言葉を朗読いたしました。父なる神が礼拝を捧げるということを求めておられる、このように救い主主イエスキリストがお語りになった。私たちが礼拝を捧げたいから捧げるというのではなくって、父なる神が礼拝を捧げるように招いていらっしゃるからだ、こういうふうにイエス様は語っておられます。あるいはまた今日の説教の題にいたしました、真実の権威と出会って、誠の権威と出会ったから、誠に力あるお方、権威を持ったお方と出会ったから、私たちは礼拝を捧げざるを得なくなった。しかもいやいやしぶしぶというのではなくって、喜んで礼拝を捧げる人間に変わった。誠の権威を持ったお方、言い換えると神ご自身です。主イエスキリストご自身です。主イエスキリストと出会った、神と出会った、だから礼拝を捧げる民に変わった。どこで出会ったのか、何よりも教会です、礼拝です。この礼拝において神と出会った。出会うという字を私は修法に書きました字を用いています。出るという字に合格の合、合一の合という字を使っています。出会うということは一つになる。神と出会ってその後バラバラの人生を送るんじゃなくって、神と出会って一緒にその後の人生を歩んでいく、合一する。主イエスキリストが私たちの心と体の中にお住まいだから、出会って私たちは神を礼拝するように変わった。今朝聞いております聖書の言葉はルカによる福音書第7章1節から10節に記されている言葉です。1節、イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。これらの言葉をすべて話し終えられたと一節は記しています。これらの言葉というのは一体どの言葉かというと、直前第6章20節から49節に記されていた言葉です。第6章の20節から49節に記されている言葉をイエス様は平らなところ平地で語られましたので、平地の説教と呼ばれるようになりました。その平地の説教をすべて語り終えられた、語り終えられてカファルナウムに 入られた。この平地の説教を終えられてカファルナウムに入られて真っ先になさったことは一体何であったかというと、今朝読みました1節から10節に記されている出来事、病人を癒してくださった出来事です。百人隊長、ローマの兵隊百人を率いる隊長の部下しもべが病気になった。その病気をイエス様が癒してくださった出来事が記されています。説教を語り終えられて真っ先になさったことが病気を癒されるということでした。じゃあこの説教、平地の説教を語られる直前にイエス様がなさってくださったことは一体何であったか、それもまた病気を癒してくださるということでした。第6章の18節から19節、イエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て全ての人の病気を癒していたからである。病気の癒しが終わって平地の説教で説教を延々と語り続けてくださり、その説教が終わったところでもう一度イエス様は病人の癒しをなさってくださった。癒しと癒しの記事の間に説教を語ってくださった出来事が記されています。イエス様がこの地上でなさってくださった二つの技、一つは奇跡です。病気を癒してくださるということ、もう一つは説教をお語りになるということ。癒され、説教を語られ、また癒しをなさる、この二つの働きによってイエス様はご自分が神から使わされた救い主であるということを人々に公に明らかになさいました。説教が語られ、癒しがなされ、説教が語られ、癒しがなされる、そういう繰り返しが起こった後どうなったかというと、これは来週聞くことになります。第7章16節から17節、人々は皆恐れを抱き神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。説教が語られ、癒しが終わったところで何が起こったかというと、礼拝が始まった。神を賛美した。神を賛美して人々は殿堂に出かけていった。イエス様についてのこの話、説教を語りになったということと、癒しをしてくださったというこの二つの御業を人々は伝えていった。何を語ったか、大預言者が私たちの間に現れてくださった。神は私たちを心にかけてくださった。心にかけてくださって癒しをしてくださった預言者、優れた説教、神から預かってくださった言葉を語ってくださった。このように人々は説教を聞き取り、癒しの技を受けた。説教を聞き取って、あのお方こそ神の言葉を預かってくださる、他の誰かと比べることができないほどの預言者だ、あのお方が奇跡をしてくださることによって神は私たちに心をかけてくださった、神賛美、神礼拝がそこで起こった。それは今日私たちが経験しているのと全く同じです。私たちもまた礼拝において説教を聞き、神を賛美する人間に変えられた。私たちが捧げた祈りに神様が応えてくださり、癒しが与えられる、慰めや励ましが与えられ、希望が与えられる、 心にかけていてくださるということを経験して、私たちもまた神賛美に変えられた、自分は変えられたということを人々に述べ伝える人間になっていった。ここには私たちが経験している事柄が記されています。主イエスキリストは大預言者、神様が使わせてくださった偉大な預言者、言い換えるとこのお方は誠に権威あるお方、このお方が語ってくださる力ある言葉を聞き逃すわけにはいかない、自分はこのお方が語ってくださる言葉によって立ち上がることができた、歩き始めることができた、誰かから強いられて強制されて、いやいやしぶしぶこのお方の言葉を聞いて従っていったんじゃない、このお方の語る言葉を聞いて喜んで自分はついていった、従うものに変えられた。主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞き取ったならば、従っていかざるを得なくなる。良い話をありがとうございます、ためになりました、ではさようならと人々は立ち去ったのではなかった。病気が癒されました、自分が得をすることを人々は経験しました。心をかけてくださってありがとうございます、ではさようなら、また病気になったら来ますと言って人々はその場を立ち去っていったのではありません。神を賛美する人間に変わった。自分が得することだけ経験して立ち去っていったんじゃなくって、イエス様が望まれること、神が望まれること、言い換えるとイエス様が語ってくださる言葉を聞くものになった。聞くということももちろん得になることです。その聞く人々、聞いて従う人々、神を賛美する人々のことをイエス様はどうお答えになったかというと、第6章47節、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので動かすことができなかった。イエス様が語ってくださった言葉が家の土台、これはこの後の礼拝で申しました、家という建物というんじゃなくって、その建物の中で営まれる家庭です、家庭生活です。新しい家を建てる、その家の中で営まれる家庭が一体何を土台にして築いていくかというと、イエス様が語ってくださった言葉、大預言者が私たちの間に現れてくださった、神は私たちを心にかけていてくださる、主イエスキリストは心にかけていてくださるという、その言葉を土台にする。イエス様が語ってくださったたくさんの言葉を人生の土台にする、家庭の土台にする。洪水が押し寄せる、雨が降る、川があふれる、洪水が押し寄せる、それは神の言葉を聞いて従っている人にも聞かない人々にも同じように襲ってきます。しかし同じように襲ってきたとしても、主イエスキリストが語ってくださった言葉を土台にしたときにびくともしない。聞いて行うか、聞くだけであって行わないか、イエス様が語ってくださった言葉を聞いたら従っていかざるを得なくなる、神賛美をせざるを得なくなる。あのお方は大預言者だ、神様の言葉を取り継いでくださるお方だと告白せざるを得なくなる、私たちの先輩です。最初の問いに戻ります。私たちはどうして礼拝を捧げる人間に変えられたのか。神様が心をかけていてくださり、神様が私たちに言葉を語り続けていてくださるから、イエス様が語ってくださる言葉を教会において聞いたから、礼拝において聞いたから、あるいは 人々と同じように自分の病を携えたままイエス様のもとに出かけていったから、治してくださいと一生懸命祈ったから、人生で経験するさまざまな試練や困難、苦しみや悩みや嘆きや痛み、悲しみ、寂しさをそのままイエス様のもとに持っていって祈りを捧げた。どうか癒してください、助けてください、その祈りに神様が応えてくださった。教会において聖書の言葉を聞いた、慰めと励ましが与えられて、私たちもまた従っていくものに変わった。イエス様が語ってくださる言葉を人生の土台にするものに変わった。説教を聞くことによってまっすぐにイエス様を見つめる信仰が与えられる人々もいるでしょうし、さまざまな悩みや嘆きをイエス様のもとに持っていって祈り続けるということによって信仰が与えられたという人もいると思います。信仰に入る道というのはいろいろある。その説教を語ってくださり奇跡をなさってくださる場所、その一つが礼拝でした。しかしこれは礼拝堂だけではありません。こういう狭い建物の中に神様を閉じ込めることはできません。自由に私たちの家庭の中において働いてくださいます。道を歩いている時にも働いてくださいます。寝ている時にも働いてくださいます。それぞれの生活の場において神が働いてくださっているからこそ、私たちはこうして日曜日の礼拝へと招かれてくる。聖霊はこの建物の中に来なければ与えられないというものではない。自由に働いてくださる。詩篇の第51編を今日朗読しましたが、自由の霊によってという言葉が記されていました。神の霊は自由に私たちに働いてくださる。それぞれの家庭において、職場において、友人や知人や家族と会っているところにおいて働いてくださって、私たちはこの場に招かれて、ここで神の言葉を聞いて出会って変えられた。その一つが今申しましたように会堂、教会堂でした。イエス様がご自分の言葉を語られ奇跡をなさった場所の一つは、聖書が語っておりますように会堂です。特にこの第7章に記されておりますカファルナウムの会堂です。カファルナウムというのはイエス様がご自分の伝道の一つの拠点となさった場所でした。一番弟子ペトロ、その兄弟アンデルもまたこのカファルナウムに住んでいました。今このカファルナウムに行くと紀元後3世紀頃のユダヤ教会の立派な街道の跡が残っています。もう屋根は吹き飛んでありませんが、横の壁は全部残っています。土台はイエス様の時代のものだと言われています。その街道を建てたのが一体誰であったのか、第7章5節、私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。私たち神の民イスラエル、ユダヤの人々を愛してくださって愛して建ててくれた人がいる。それが百人隊長であった。ローマの兵隊百人を率いるローマの人間です。ユダヤ、イスラエルの人々から見れば異邦人です。神を知らない人々です。ローマの人間でなかったとしてもローマ帝国に雇われた外国人異邦人でした。その外国人異邦人である百人隊長がイスラエル、ユダヤの人々を愛して教会堂を建てるなどというのは、これは当たり前のことではありません。驚くべきことです。神の民イスラエル、ユダヤの人間からすればローマの人間はじめ異邦人は神を知らない野蛮な人間でした。またローマの人間からイスラエル、ユダヤの人々を見れば迷信を信ずる汚れた民でした。お互いに憎しみ合っていた、軽んじ合っていた、蔑み合っていた。 そういう間柄であったにもかかわらず、不思議なことに百人隊長は神の民の人々のために街道を建てた。なぜ街道を建てたのか。自分が預かっている町の平和のために建てたのでしょうか。ローマの権力者にとって最も恐れた事柄の一つは、自分が支配している町で暴動が起こることでした。ユダヤの人々がローマ帝国に対して暴動を働くことでした。だからおもねって街道を建てた、そういうことも言えるかもしれませんが、しかしローマ帝国は圧倒的な力を持っているんです。しかも百人隊長です。百人の兵隊を率いている。何かあれば武力に訴えることもできた。圧倒的な力を持っているのはこのローマの百人隊長だから、わざわざおもねって街道を建てる必要なんかないんです。戦いに負けて自分たちの支配のもとにある、そういう人々が何を信じようが、そんなことはローマ帝国の人々にとって関係ない。まして街道を建てるなどというようなことは、これは全く馬鹿げていることです。しかし不思議なことに、この百人隊長は街道を建てた。街道を建てるというのは、立派な建物を建てるということだけではありません。建物の中で営まれる礼拝を重んじるということです。聖書の言葉が語られ、祈りが捧げられ、説教が語られる。本当は信仰がなければそれはできないことです。私たちも今から31年前にこの教会堂を建てました。たくさんの人々が祈りを捧げ、たくさんの人々が与えられた賜物を持って捧げました。信仰がなければできないことです。百人隊長は、確かに自分たちは異邦人だ、ユダヤの人々から見れば神を知らない野蛮な人間かもしれない、神の選びから漏れているかもしれない、でも自分もまたあのユダヤの人々が拝んでいる神を拝みたい、その神様に祈りを捧げたい、こういう願いを百人隊長は持ったのかもしれない。はっきりしたことは分かりません。新約聖書を読んでいて、しかし気がつくことの一つは、百人隊長の信仰を何回か記録しているということです。イエス様が十字架に張り付けになられた時、まさにローマの兵隊たち、ユダヤの群衆が石を投げました。槍で刺しました。釘打ちました。唾を吐きました。罵りました。その十字架の下で信仰を告白した一人の人がいました。弟子たちではありません。弟子たちはもう逃げ去っていませんでした。女性たちは遠くから見守るほかありませんでした。群衆は罵り続けました。しかしたった一人だけ、このお方は正しい人であったと神を賛美した人がいた。それが百人隊長でした。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。ここにも神を賛美したという言葉、これはルカ第23章47節に記されている言葉です。神を賛美した。大預言者が現れた。自分たちを心にかけていてくださると言って、ユダヤの人々は神賛美に変えられました。百人隊長もまた、このお方は本当に正しい方だったと言って神を賛美した。使徒言行録もそうです。教会が誕生してユダヤの人々から迫害を受ける、そういうさなか教会を支えた一人が一体誰であったかというと、イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長であった。信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。イタリア隊、精鋭部隊です。その百人隊長が 初代の教会を支えた。家を失い、食べるものを着るものを失った人々に対しても施しをしていた。その百人隊長が与えられた賜物を持って貧しい初代の教会を支えたということを使徒言行録は記しています。カファルナウモにおいて街道を建てた百人隊長と、十字架の下で信仰を嫌らした百人隊長と、イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長が同一人物だったのか、それはどうかよく分かりません。しかし福音書も使徒言行録も百人隊長が神を賛美し祈りを捧げていたという、そういう信仰の姿を描いています。それを忘れるわけにはいきません。それで9節、イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方も振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。イエス様は百人隊長の信仰をご覧になってとても喜ばれた。感心しと翻訳されている言葉は、驚くという意味の言葉が使われています。百人隊長の信仰の言葉を聞いてイエス様は驚かれた。まだこの時にユダヤの人々、イスラエルの人々に百人隊長に勝る信仰の言葉を見出すことはできませんでした。じゃあ百人隊長に与えられていた信仰といったらいかなる信仰であったか。この百人隊長の部下が病気になった。部下と翻訳されている言葉は、しもべ、奴隷という言葉が用いられています。百人の兵隊を司る隊長です。部下というのはこの百人の兵隊であったのか、あるいはこの兵隊たちに仕えるしもべであったのか、それはよくわかりません。しかししもべ、奴隷です。奴隷が病気になった、その時どうしたかというと、3節、イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにあって部下を助けに来てくださるように頼んだ。これもまた普通のことではありません。百人隊長、ローマの人間がユダヤの長老たちに頭を下げている。イエス様にお願いしてほしい。普通では考えられないことです。命令したらよいだけであったかもしれない。お前たち行ってこい。でもそうじゃない。頼んだ。しかも自分の部下、しもべ、奴隷が死にそうだ。家族じゃないんです。奴隷なんです。当時奴隷は人間として扱われませんでした。道具に過ぎなかった。代わりはいくらだっているんです。役に立たなくなったから捨てることもできた。殺すこともできた。しかしこの百人隊長はそうはしない。自分の家族のように愛している。ユダヤの人々を愛して教会堂を建てたように、自分の部下、しもべ、奴隷をも同じように愛する人にすでに変えられている。神の霊が豊かに注がれているとしか言いようがない出来事がすでに起こっていた。長老に頭を下げる。本当は屈辱的なであったはずです。断る理由は長老としてもたくさんあったに違いない。いつも自分たちを支配しているくせに、なんだ困ると、と言って相手にしないことさえできたんです。でもユダヤの長老たちはイエス様に願った。百人隊長もユダヤの長老たちも後に何をしでかしたか。イエス様を殺す人々です。そういう人々がここでは、百人隊長は長老に頭を下げ、長老はイエス様に頭を下げる。そういう出来事がここで起こった。ところが6節から8節。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにあって言わせた。 主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私のもとには兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。百人隊長は、あなたを屋根の下にお迎えする資格もありません。自分を権威を持っている人間だ。一人の人に来いと言えば来ますし、これをしろと言えばその通りにする。だからイエス様、その通りにしろと、ここで百人隊長は願ったのではありません。今まで来いと言えば来てくれる、しろって言えばしてくれる。でもその権威を自分は今ここで捨てる。イエス様に来いとは言えないし、してください、しろとも言えない。お迎えする値打ちもない。一言おっしゃってくださればそれで治る。自分はユダヤの人間じゃない、神の民ではない、異邦人だ。神の選びから漏れているかもしれない。今まで神様のことなど知らずに過ごしてきた。でもあなたのことを聞いた。どこで聞いたか。カファルナウムの街道であなたがお語りになるのを聞いた。説教を語るのを耳にした。癒しをなさっておられるのを見た、聞いた。今までそんなことは自分には関係ないと思っていた。だから神の恵みに預かる資格はない。自分の家に入れる資格はない。お迎えに上がる値打ちもない。直接お会いするのも恐れ多いこと。ただお言葉をくださるだけでいい。百人隊長このように思った。イエス様の前にふさわ立つことはできない。百人隊長はこのようにここで願った。今まで自分は権威を持っていた。でもイエス様のもとで自分はあなたに従うものになる。自分が持っていた権威と力をここで捨てた。本当に権威を持つふさわしいお方と百人隊長は出会った。まだ直接顔と顔を見合わせたわけじゃありませんけれども、カファルナウムの街道でイエス様が語ってくださった説教を耳にし、癒しを見聞きし、その噂を聞いた。それだけで十分。今まで自分のは権威を持っていた。自分の言うことを聞かせてきた。だからイエス、お前も言うことを聞けというのではない。屋根の下に迎える値打ちもない。あなたこそ力と権威を持っておられるお方だ。このように告白するに至った。異邦人です。神を知らない。しかしイエス様はこの百人隊長の信仰をびっくりするほど喜ばれた。感心なさった。異邦人が信仰を持ったという例、他にもあります。イエス様がこの地上において足を記された最も 西と北の果て、ティルスとシドンに赴かれた時、カナン生まれの女性に出会った。その女性は自分の娘が大きな病になった。だから助けてほしいとイエス様に願った。でもイエス様は知らんぷり、無視しておられた。あんまり激しく願うから弟子たちは、この女を黙らせてくださいとさえ弟子たちはイエス様に語った。あんまり叫ぶのでイエス様はついに口を開かれた。自分が使わされた目的はイスラエルの人間の救いのためなのだ。だから犬にパンをやるのはふさわしくない。この女の子とイエス様は犬、異邦人だって呼ばれた。それを受けてその女性は、でも子犬も主人の食卓から落ちるパン屑をいただきます。自分は犬と呼ばれても仕方がない。でも子犬です。 取るに足りない存在です。パンくずでいいのです。その言葉を聞いてイエス様は、あなたの信仰は立派だ。その時娘は癒されました。その女性もまた異邦人でした。自分は犬と呼ばれても仕方がない。百人隊長もそうです。あなたをお入れする資格はない。言葉だけで結構、パンくずだけで結構。このように異邦人が信仰を与えられた、立派だとイエス様が感心なさった、びっくりなさいました。しかしたとえそうであったとしても、なお一つの疑問が残ります。イエス様がここで感心なさった信仰、あるいは立派だと褒められた信仰と一体どういう信仰であったか。イエス様が癒してくださるという信仰です。私たちが例えば使徒信条によって告白しているような、そういう信仰ではありません。罪を許してくださる救い主だという信仰ではまだない。ここでは病気を癒してくださるお方だ。しかしイエス様はそれを信仰と呼ばれた。人が主イエスキリストに出会う道というのはいろいろあると申しました。ひたすらに説教を聞いて信仰に至る人もいるでしょうし、ひたすらに病を治してくださいと病を抱えたままイエス様に願い出て、そこで神に出会うということもある。その代表がそのカナンの女であり、この百人隊長です。しかも優れているとイエス様がおっしゃったのは一体何かというと、子犬だと認めたことと、自分は神の民イスラエルの人間ではない、神の救いからは漏れている。しかしそれでも信じ続けた。屋根の下に入れる値打ちはない。手を置いて祈ってくださいとも言えない。ただお言葉だけで結構です。このここで告白した百人隊長の信仰と同じ信仰を与えられていたのが誰であったか。一番弟子ペトロです。ペトロが弟子として選ばれたあの朝、一晩中漁師としてのペトロは漁をしたけれども一匹も取れなかった。でもイエス様が沖へこぎ出して網を入れてみなさいとおっしゃったから、疑いながら網を入れたら魚がいっぱい取れた。その時ペトロは何と言ったかというと、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、あなたに近づいていただくわけにはいかない。ペトロはそう告白した。百人隊長もそうです。あなたに近づいてきて家に来てくださいとも言えない。お言葉だけで結構。一番弟子ペトロの説教、信仰と百人隊長の信仰は同じ。救われてて当然、心かけていただいて当然であるという信仰ではありません。近づいていただくのにはあまりにもふさわしくない罪人ですとペトロは告白し、百人隊長も家に来ていただきたいところだけれども来てくださいとも言えない。そういう謙遜な信仰を、そしてまたカナンの女、パンくず一かけらでいいのですというその信仰もまた同じでした。こういう人々がやがて神賛美に変わっていった、私たちの先頭に立つ人々です。最後にこの百人隊長のしもべは癒されました。そのしもべ本人に信仰があったかどうか福音書は記していません。カナンの女の娘もそうです。娘本人が祈っていたかどうか、信仰があったかどうか、福音書はそんなことに興味持っていません。書いたのは母親の熱心な祈りです。そして百人隊長の熱心な願い、祈りです。百人隊長の祈りによって、カナンの母親の祈りによって娘が救われ、部下が救われた。私たちに与えられた信仰によって救いに至る人々がいる。私たちキリスト者に課せられた光栄ある務め、それは人々をイエス様のもとに運んでいくことです。私たちキリスト者にしかできない光栄ある伝道の務めです。祈りを捧げましょう。 主イエスキリストの父なる神様、私たちは自分で自分の信仰の貧しさにレッテルを貼りたがります。しかしイエス様は熱心な祈り、信頼を立派な信仰、感心するほどの信仰と喜んでくださいました。ただ自分の悩み嘆きをまっすぐにイエス様に持っていっただけです。しかも自分の屋根の下にイエス様をお迎えする資格はない、あまりにも恐れ多い、このような信仰を持っていた人たちです。私たちもまたこの人生の途上でさまざまな試練や困難に出会うことがあります。それをまっすぐにあなたに持っていってよいとの言葉を聞くことができありがとうございます。その言葉を語っております聖書が私たちの人生の土台です。罪ゆえにあなたに近づくことができないがゆえに、あなたの方からイエス様を使わせてくださって私たちに近づいてくださいました。そこにあなたの私たちに対する心を配っていてくださることがよくわかります。ありがとうございます。この言葉を聞いて新しい一週間の旅路へと歩み出していきます。伝道に生きる一週間として過ごし、また次の日曜日この場に戻ってくることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌285番。 献金を捧げいたします。
唱詠539番。祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。